ゴタンポッドキャストクラブゲストは中田裕二さんと小松茂さんのオーナーリーブス、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ゴタンポッドキャストクラブ、今あらゆるストリーミングサービスで配信開始しております。 Spotify、Apple、Google、Breaker、Overcast、Pocketcast、Radio Republic など、ストリーミングじゃなくてもいろいろアプリとか使えば聞けるように10月からなったんですよね。なのでいろいろ聞き方ができるのと、アーカイブが残るんで、
いつでもどこでも、楽しめるという、
そうなんです。で、僕もう Spotify で今日中田裕二アルバムをめちゃくちゃ聞いてきました
あ、すいません、ありがとうございます。
小松は10年ぐらいですか。
そうですね、中田君が多分ソロになった時かな、はい、うん、
あ、そう、もう一発目、
そうそうそう、から最初2011年に入ったって、その時、スタジオで初めて会ったんだけど、まあどんな子かなと思ったら、もうその会うなり笑顔で、よろしくお願いします、めっちゃ可愛いやんと思って
あ、そんな、そう、なんで小松を指名したんですか。そのソロになるまではバンドだったんですよね。
はい、
椿屋。
そうですね、はい、
あれだよね、ワーナーの
高倉さんの紹介かな。
高倉さんと、うん、覚えてる。
あ、はいはいはい、
うん、高倉さんが、中田くんの担当だったの。
あ、そうか、ワーナーなんかさ、見たら1年じゃなかった。
そう、ソロになってからは1年間だけですね。2枚だけ。
椿屋がもうずっとですね。
椿屋は 4,5 年やってます。
あ、椿屋がワーナーだったの、うんうん、はい、あ、なるほどなるほど。へ、いや、なんか結論から言うとあれなんですけど、はい、いや、もうめちゃくちゃ大ファンです僕、本当まあずっとそれで小松がやってて、いいよとか、まあ、横浜で会ったりとか、
そうですね、
ちょいちょい、中華街で、うん、まあ、今回の、ポルタス、
ポルタス
からのシングル的なリード的な2曲、
はい、
バックトゥーマイセルフと、はい、それから君がために、はい、めちゃくちゃ素晴らしいなと思う。感激し嬉しい、両方どっちも素晴らしいですよね。
いやー、そんな言っていただけても、
いや、もう大ファン。俺もう下手だからできないけど、なんか楽器できたら本当にバンドに入れてほしいっていうか
それは断るわない
やお前が言うな。できないけどって言ってんじゃんね。なんか本当になんつうのか、はい、音楽そのものが、はい、もう大ファンですよ。もう本当すごいと思って、
うわー嬉しい。
こんな人、
この人は唯一いいことあるとしたら、まあ、2,3 個ぐらいあるんですけど嘘つかないんですよ
いいこと2,3 個、
いいと思ったら
2,3 個あったらええやんけ、もう十分いいや
じゃあ気に入らなければ
あんまり触れないっていう
そうそうそう、触れた、本気で褒めてるから。
うわ嬉しい。
本気で褒めてるって偉そうですけど、いや、単純にすごい人が世の中にいるなって思いました
いやいやいや、もうそんな、だって文化人ですよ。
そう、文化人です。
なんでやねん。
ミュージシャンじゃないです。
ミュージシャンじゃないっていう。ミュージシャンやん、お前。結構曲作っとんねん。いや、でも、いや、ともかく、本当に普通にファンです。もうむちゃくちゃいいと思いました。
わ
ー。だから小松も結構そんなこと言ってて。
いや、素晴らしいですよ、本当に。
そんなこと言ってて、ずっと。でもやっぱりまあ、今回、来てくれるっていうこともあって、はい、改めてこう真剣に聞いたんですよ、こう向き合ってというか、今までももちろんちょろちょろ、はい、ポイントポイントで聞いてたんですけど、はい、あと恋人はワイン色をカバーしたじゃないですか、はいはい、アスカさん、僕も中田くんほどじゃないけど、はい、基本的に好きで、でインタビューもこの前させてもらったんですよ、 3月に。
そうですよね、
タワーの見聞きかな、ネットの記事でやらせてもらったことあって、それはどっちかっていうと、飛鳥さんが光源氏とかに書いてた、作家としての飛鳥さんの凄さみたいなとこで俺は行っちゃったんだけど、
なるほどなるほど。
でも恋人は割と好きで、僕もカバーしたりもして、アナログでねそういうのは知ってたんですけど、はい、でもなんか今回のこの2曲がどっちも本当にすごくて、であとプラスアルファで2枚目なんですよね、今年
2枚目なんですよ
それがもう混乱を俺の頭に生じさせ
た。中田君すごいのは、うん、いい曲書くし、いい歌歌うし、その演奏もマルチなんですよ、
はいはいはい、
ベースも弾くし、
ギターもめっちゃ前ですよね。
ただ本当すごいのは、曲を本当に量産するんですよね。
でしかも、毎年出てるよね。
そう、バンドのツアーやって、自分のツアーもやって、うんうん、で結構全国動き回ってんだけど、その合間にめっちゃ曲作るっていう、う
ん、すごいよね。
いやいや、ちょっとそんなに褒められたらもうい
や、あとなんかやっぱこのアルバムごとに、はい、まあ Spotify なんで、最初初めて This is 中田裕二みたいな感じの、はいはい、聞かれてるやつから順番に聞いていったら、こう新しいやつだったんですけど、はい、 今回のアルバム、その一つ前か、もう一つ前っていうのもあれですけど、ダブルスタンダード、
はい、
これ聞いてたんですよずっと、
はい、
でそのままこのサンクチュアリに行ったんですよ、
ああ遡った感じ、
そのまま続けて流れたんで、
はい、
でこれはこれでまたなんか違った1年前ですよね、
そうですね、
なんかね、いやもちろんその軸はあるんですけど、
はい、
なんかそれぞれそのアルバムにその狙いがちゃんとあって、
うん、
この少なくともダブルスタンダードは割とこう海外とも同時進行的な、
はい、
ね、新しいソウルファンクっていうか、
そうですね、
感じですもんね、
ちょっと結構ニューレトロ的なところ、
いやめちゃくちゃかっこよかったですけど、はい、その前のはもうちょっとディスコだったり、
はい、
なんていうのか、もうちょっと開かれたというか、
そうですね、
うん、なんか、まあ、J-POP 的な部分もありながらっていうか、うんうん、
はい、
いやなんかでところどころにそのアスカさんだったりその玉木さんだったりなんかそれがすごくこうブレンドされて中田くんになってたりとか、ちゃんとそのなんかルーツもあうって思うとこもあって、それがなんか爽やかな質感ででも今っぽいみたいな、じゃあかっこいいなと思ってばっかり、俺はめちゃくちゃものすごく褒めてなんかあれですけど、
いやもう完全にその通りです、
いやいや素晴らしい、それでいてまた新しいのも出してると、うん、
はい、
小松さんは今回の新しいのには参加してない、
うん、今回のは参加してないです、
ダブルスタンダードには参加して
ない、ダブルスタンダードに参加していただいて、
ね、あれですよ、それこそベース茅ヶ崎と一緒にやります、
うんうん、あこれね、うん、はい、茅ヶ崎くんはもう大学時代からの仲間なんで、
う
ん、
ああそうみたい
ですね、僕らの、うん、あの一番僕が大学生になって入った時にベースとドラムが小松茅ヶ崎だ、
ああそっか、
すごいバカにされてたんですよ茅ヶ崎
茅ヶ崎にバカにされて
た、そうなんですか、
茅ヶ崎は本当人をね、
20年ぐらい経ってもまだ言う
文句言ってんの
そうなんだ、
人をなんか ね、 あのね、はい、寝踏みするやつだからね、
全然そんなイメージないけど、
ね、偉い人にはこう、はあ、わーっていって自分より下だと思うとすごいこう
全くそんなイメージ
この話させるの好きなんですよ
茅ヶ崎さんはあの本当に今回も最新作も結構こうメインで弾いていただいて、
あ本当、いやでもまあナイスベーシストなのはねもちろんあれだし、まあ、彼もねキリンジやったりとかの中で本当に新しいソウルとかね、うん、ファンクとかの要素を出せるベーシストだと思うんで、
そうですよね、本当にお上手な、
いやかっこいいですよね、まあ、あの小松と誰が叩いてんでしたっけ、
しげるさんは一番多いですかね、しげるさんとあと白根
さん、白根さんもお名前書いたってね、
はい、多いかな、あとは最近はハリーさん、ハリーさんが多いですかね、
いやでもみんないいドラマ、
それこそファーストとかね、あの吉文くんとかも叩いてます、
あそうですそうです、石田さんと朝倉さんも結構叩いてますね、朝倉慎二です、
みんな知ってる人だみんないいね
そうですね、みんな味があって、
いやちょっとねこの番組、今までも堀米康之くんとか堂島康平くんとか、まあ、いろんな僕の仲間のソングライターも来てくれた回は、
はい、
時朝子さんとかも来てくれたんですけど、あのその割と小さい時からプロになるまでどんな感じの子供だったかというか、どんな音楽聴いてたかみたいな話も聞くんですよ、うんうん、
なるほど、
結構熊本生まれですか、
熊本市出身です、
でなんか俺ちょっとだけネットで見たらなんか ベースあの椿屋のベースも熊本の人、
はい熊本です、中田
だけど、
はい、
その後仙台からデビューしてない、
そうですね、バンド椿屋四重奏は仙台で結成しました、
その熊本 その友達は一緒についてきたの、
彼は大学に沖縄の大学に行って
沖縄の
一回離れて、
ああなるほど、
で僕は仙台でまた新しくメンバーを見つけて、
はいはいはい、
で上京した後にまた一緒に、
あお前やろうよと、
はい一緒に
そうなんですか、
やるようになりましたね、
もう曲は結構自分一人で作ってたって書いてあったけど、
そうですね、中2ぐらいからもう卓録初めてドラムマシンと、だ基本的に自分で全部弾いて、
うん、
デモテープを作って、
な何年生まれでしたっけ、1981
年ですね、
81、もうでも結構そしたら MTR とかも割とすぐ買えた、
すぐ、そうですね、あの結構安く4トラのカセット、
カセットだった、そこそこ、
あと MD もありましたね、
もうそのだから8年ぐらいで時代が違う、うん、MTR とかもう高値の花だったから、
あ、
まあ、大学生ぐらいになってようやく買えたけど、まあ、なんか高校までは ちょっと別のラジカセでやってたけど、うん、中学ぐらいから一人で、
はい、一人で多重録音、
へえ、
で初めて
チャギアスとか好きで、
チャギアス好き、ミスチル、
うん、
うん、まあチャギアスが本当にすごいちっちゃい時から好きで、
うん、
小学校1年生から6年生まで、あのツリーってアルバムがあるんです
けど、はいはいはい、ツリーって、
それをほぼ毎日聴き続けたら、
めっちゃ俺の
ずっと同じアルバム
オフザウォールみたいな、俺の
そうそうそうそうそう、
何回も聞いて、朝の調子それで測るみたいな、
そうそうそうそう、
なんか違う音聞こえたみたいな、
そうそうそう、
調子悪いなみたいな、
そうそうそうそうそう、違う風に聞こえた、
違う風に聞こえ
た、体調によって変わったりとか
あ、そう、え、いいね、でもそれ、
そうなんです、
ツリーをずっと聞き、
ツリーずっと前、
ツリーっていうのはそれなん、
あれ91年、
うん、もうじゃあ小1の頃に出たものを、
小1ですよね、多分小2か小1、
好きすぎて、
好きすぎてもうずっと、でそっから中学校に入ってやっと他のアーティストの音楽を
聴
い
て、うん、すごい、相当じゃあ、はい、骨目に染みてるよね、
染みてますね、やっぱ自分でも思いますもんね、
いやすごいわ、
音楽聴いて、
他のチャギアスのアルバムも聴いてたけど、でもツリーが一番好きだった、
ツリーが一番好きでしたね、
うーん、うーん、バランスがいい、チャゲさんとアスカさんとか、そうそうそうそう、全体の、
そうですね、もう全てのバランスがいいですね、
どんな曲が入ってんでしたっけ、ツリーって、
ね、ビッグトリーっていう曲とか、
ビッグトリー、
ビッグトリーとか、あとはツモローっていう曲、僕大好きなんですけど、ツモローっていう曲、
ちょっとでもあれかな、あの U2 っぽかった時かな、なんかヨシュアトリーとかも出てて、なんかちょっと雰囲気的にチャギアスのイメージがなんか U2 っぽくなったイメージがあったんだけど、
あ、壮大になりました、
壮大な、
え、なんか知ってるような有名な曲とか入ってる、なんか
Say Yes、
あ、 Say Yes が入ってるの、
僕はこの目で嘘をつく、
あ、
はい、入ってますね、
はい、Say Yes 入ってます、
はい、Say Yes 入ってます、
じゃあそれも聞きまくりで、
聞きまくりで、
なんか俺アルバムでちゃんと聞いたことないから聞いてみようかな、うん、
いや、トゥリーとその次のレッドヒル、
あ、レッドヒル、
ガイズ、
ガイズ、
レッドヒル、この3部作、
うーん、レッドヒル、ツリー、ガイズ、
ツリー、ガイズ、レッドヒル、
あ、
はい、
でその3個がめちゃくちゃいい、
めちゃくちゃいいです、特に多分一番デビッド・フォスター的なアプローチの時じゃないですかね、
はいはいはい、まあ、だでも確かにあのチャゲアスは当時、まあ、日本もお金あったりいろいろ勢いあったのもあるけど、かなりそのユニバーサルな良さがありますよね、
ありますね、
世界のなんか音楽祭とかにプリンスとかマイケルとかと一緒に出てて、
はいはいはい、
日本代表というかアジア代表で、
あ、そうですね、う
ん、だからなんかちょっとなんか円屋みたい な、 なんていうの、向こうの人からしたらなんか
オリエンタルな、
そうそう、オリエンタルなスーパースターみたいな、なんかフリオ・イグレシアスとかさなんかああいうスペイン代表、ラテン代表みたいな、日本の代表だけどアジアもひっくるめてみたいな、
う
ん
う
ん、
そうですね、
それちょっとなんかでっかいスケール感が感じるんですね、僕も、
なるほど
プリンス見たとか飛鳥さんもねおっしゃってたから、
うんうんうんうん
うん、なんかすっげえ、あの遠くで見ててちっちゃいなと思ったら近くに来てもちっちゃかったこの前言ってたよ
飛鳥さん面白いんですよ、
ね、飛鳥さん結構笑かしに入って
笑かしますよね
この番組にも来てほしいんだけど、
あーぜひ
そう、その時中田くんあれじゃない、
いいですか、
うん、いやいやもうこうね、いやいや本当に本当に俺もそう、あのまあ飛鳥さんが言ってたのはそのジャニーさんに、
はい、
その光源氏の曲を頼まれる時に、うんうんうん、デビュー前で、
はいはい、
その時にお願いしますって、あのまあ、チャゲ&アスカにあジャニーさん本人が言いに来て、でアスカさんがあのいいんですけど、はい、あのシングル3曲連続でやらせてくださいって言ったら、だからいいですよってすぐ決まって、でそれがあのスターライト、
はい、
あのガラスの10代、パラダイス銀河っていうあの大ヒットしたんですけど、でそれもなんかどっちもすごいなと思って、アスカさんも3曲お願いやらせてくださいっていうのもすごいし、
すごいっすよね、
いいよってその場で言って、
うん、
でそれまでは筒美京平さんとか、まあ、なんだかのこうスペシャルな職業作曲家職業作詞家に、
うんうんうん、
あの頼んでたジャニーズが、
はい、
いきなりアスカさん、まあ実は俺これもちょっと今日はちょっとだけ別に関係ないけど話したかったんだけど、
はい、
ジャニーさんは実は作曲をチャゲさんに頼んで作詞を飛鳥さんに頼みたかったんだと俺は思ってるの、ずっと。あ、ボヘミアンでさ、
うんうん、
飛鳥さんすごい作詞大成功してたじゃん。
そうですね。
で、その前にあの、夏、二人のアイランドで、チャゲさんって作曲で、うん、もうちょっとアメリカンポップスっぽいでしょ。
そうですね。
なんか、オールディーズのモータウンっぽいというか。う
ん、チャゲさん大好きですからね、
う
ん、ね。
そう、明るい曲っていうか、そういうのはすごい得意で。
うんうん、
だからそ そのつもりでジャニーさんは頼んだんじゃないかなって思ってるんだけど、うんうん、最初のスターライトって曲はチャゲさんが、まあ、前半作って、うんうんうん、で、あの、アスカさんがブリッジあたりを作ったって、まあ、その話があるんだけど、どっちかというとその大きく言うと作曲チャゲさんで作詞がアスカさんで、その最初のつもりのままだったんだけど、はい、ガラスの10代とパラダイス銀河は作詞作曲はアスカ涼なの。
ああ、そうですよね。
うん、だからあの辺からすごいチャゲアスの中でのパワーバランスも変わったんじゃないかなっていう。
なあ、すごい分析しますね。
そう、なんか そこまでは割とチャゲさんもその世にむちゃくちゃヒットしてたから、むしろ、
はいはいはいはい、
だからなんか そのブレンド具合がツリーの良さなのかなと思ったんだけど、そのチャゲさんアスカさんのなんかこう絶妙、うん、なんか途中からアスカリオアスカアスカって ならない。
いや、そうですね、もうでもすでにツリーから
もうなってた、
そういう流れ、ツリーの前ぐらいからかな、
うんうんうん、
まあ、太陽と埃の中でとか、まあ、ラブソングとかウォークとか、
あ、はいはい、
あの辺はみんなアスカさんですよね。そうか、
うん、僕一番好きなのはやっぱさ、あの一緒にあの俺も結果カバーしたんですけど、恋人は
恋人はエロスですね、
あのあたりのなんかちょっとニューミュージック的なというか、
はい、
チャゲ&アスカはまあ僕も好きですね。
そうなんですよ、なんかあんだけたくさんヒットしたのに、うんうんうん、めちゃくちゃコード進行とか、うん、まあ、歌詞もそうですけど、すごいこうオルタナティブっていうか
確かに
めちゃくちゃ独特なんですよね。
そうね、
セイエスのコードって拾ったこと、
うんうんうん、いやなんか、はい、もう学生の頃にあの、はい、うちの今あのギターの奥田がまだバンド組んでない頃だったか組んだぐらいの頃に、
はい、
セイエスのコード進行やばいとか言
って、そうなんです、
あんま俺コード進行とか分かんないから、はい、そうなんって言ってあれはやばいとか、なんか奥田がえらい言ってて
やばいんですよ、
うん、
あれちゃんと正解できる人いないんじゃないかな、
そう
ちゃんと拾える人いないと思います。
だけどそれがヒットしてると、
大ヒットしてちゃんと万人に届いたっていう、うん、
いやー、そう、確かにな、
あんまないね、まあ、そういうのって
ないですよね。だいたいコード進行が単純だったりとかもするじゃないですか、決まってるじゃないですか、
みんながなんかこう不安にならない感じのね、
そうい
う方に行きがちだけど、
めちゃくちゃチャゲアスの話になってるけど、アスカさんででもやっぱりその最初弾き語りのなんかあのその一人咲きだっけ、
一人咲き
一番最初、
最初フォークですもんね、
フォークですよね、うん、でもなんかその後俺ちょっと YouTube で見て笑っちゃったのが5、6年後かな、ちょうどプリンスが流行ってる時に、
はいはい、
もうミネアポリスのこう感じであの2人で踊ってて、
あ、やってるやってる
足こうやってさ、
やってますね、
でめちゃくちゃギターも上手いんだよね、
ギター上手いですよ、
めちゃくちゃギターはあのエレキのギターのソロとかもやるんだけど、
ソロ弾くんです、
いつもなんか持ってないイメージあるから、どっちかっつうと、はい、でもなんか踊ってて、だからそれってなんか今の俺たちの時代ではさ、
はい、
あんま考えられないっていうかさ、そのフォークで出てきた人がさ、
そうですね、
急にダンスして踊ってギターも弾いて、なんか、なんていうのかな、そのイメージってどっちかっていうと変えちゃダメって思っちゃう。
ああ、確かに確かに。
なんかどことなく、ね、まあネットの弊害もあると思うけど、なんかみんながすぐに検索するから、あの頃、でもその後ピアノとかも やったりとかして、
ピアノ始めてそう結
構。打ち込みもめっちゃやって、
はい、
とすごいよね、集中力が半端ないんだろうね、
集中力半端ないっぽいっすね、アスカさんは本当に誰にも止められないぐらい集中する、
いやー、そうです、でもそれを研究して、はい、割と中高の時も
そうですね、だからやっぱあのチャゲアスの自由なところが、うん、その最初フォークから始まって、まあでも井上陽水さんとか、
うんうんうん、
まあ、安全地帯玉置浩二さんとかも、うん、まあ、そうだと思うんですけど、うん、長渕さんもそうだと思いますし、
うん、
なんかあの頃の人たちが持ってるこう変化へのこう恐れのなさ、てかむしろ変わらないと続けられないぐらいの、
確かに確かに、
うん、
長渕さんも肉体改造してね、
そう、肉体すら改造して、
改造して全然違うもんね、
そうなんですよ、
お姉ちゃんみたいなさキャラだったじゃん、あの
ガリガリですもん
ね、ガリガリでなんかよみたいな、そのあのもう論文の厚志さんみたいなね、
それがあんなに
それがムキムキになって、
そうなんですよね、
いやでもなんかそれは中学校の時とかは割とバンドやろうって言って、
はい、
じゃあチャゲアスとか、はい、安全地帯っていうと なんかもっとボーイやろうぜみたいな、 X やろうぜみたいになんなかった。
そうですね、僕の時代はビジュアル系が全盛でしたね。ルナシー、ルナシー、ラルク・アンシェル・グレー、でその後イエローモンキーが、はいはいはいはい、イエローモンキーも僕すごい大好きなんですけど、
あ、
は
い
は
い、まあ、近いところありますよね。なんかあのちょっと妖艶な歌謡集というか、
はい、
うんうん、
とか、まあ、当時はミッシェルがエレファントブランケットですし、うんうん、まあ、だからロッキンオンジャパンとかよくやっぱ買って研究したりとか、
はいはいはい、
でノーナさんもよく、
あ、ほんまですか、
乗られた頃で
白黒のページにたまに、
いやいや白黒
ほとんど出てないけど
何回かでもその周りのやつとしたら、まあ、はい、僕もよく気持ち分かるんですけど、まあ、はい、マイケル・ジャクソンとかワムとかえみたいな感じで一人で好きだったんで、
は
い、そのチャゲアスでバンドやろうぜって少なくないですか。
少ないですね、
うん、ほぼむしろ本当知ってるからみんな、
はい、
ある程度、
はい、
なんかわざわざやんのみたいになりませんでした。
なります。私今もなってるような気がする。
今も
変わらずなってる。
今もなってる。
その椿屋四十奏は、
はいはい、
結局あの目指してたところが安全地帯だったんですよ。ポリスとか安全地帯だったんです。それをずっと目指してやってきて、やっぱ途中から横乗りになったんですよ。あのてか最初から横乗りか、安全地帯とか、
はいはいはい、
完全にもう、
まあ、AOR アダルトオリエンティッドロックですよね。
そうですね、うん、あとドゥービーっぽい感じが最初あったりとかして、
はいはい
はい、で途中プリンス感も入ってきて、
はいはいはい、
玉木さん、
はいはい、
まあ、完全に見た目、見た目がプリンスみたいな、うん、
化粧してね、
はい、うん、時とか、あとやっぱチャギアスもそうだし、うん、あの時代の方々特有のなんかあるんですかね。それの影響を僕もがっしり受けちゃったんで、なんかバンド時代結構変化することであんまりてらいがなかったんですよ。
なんか時代自体がすごい変化してたっていうのもあるかもね。
あ、確かにね、うん、あ、まあ、70年代のそのままじゃ生き残れなかったしね、うん、絶対に、
うん、70年代だから80年代って今考えられないぐらい
変わったもんね。もう全部、ね、髪型から何からね、うん、
なんか、うん、最初のデビュー当時のイメージでずっと90年代のアーティストの方々はそれで貫いてる人逆に多いなと思って、80年代の方々は結構変化をしながらこう、う
ん、まあ、あの本当に、ね、でも、まあ、アスカさんがそのインタビューの時おっしゃってたのは、はい、その音楽を知らなかったと、まあ、その映画とか、うんうん、映画音楽とか好きだったんだけど、うんうんうん、ともかくその剣道ばっかりしててめちゃくちゃ強かったらしくて、
めっちゃ強いみたいですね。
でなんかあの陽水さん好きになって、あ、すごいと思って応募したら、
はい、
まあ受かったというか、デビューしてからもどうしようってなったんだっておっしゃってましたね。その周りの人とかセッションミュージシャンとかの方が詳しいから、でそこで多分あの人がものすごい勉強してダーってなって、でまあ、であとプリンスのコード進行も研究したって言ってた。
そうなんだ、
うん、あのパープルレイン の、はいはいはい、オープニングのアドナインスかな、はい、それをこれ使おうと思って作った曲もあるって言ってた、う
ん、あ、ちょっとわかるかも、うん、なんかアドナインスチャギアス多いですね、
うん
うん、
なんかプリンスからそれで刺激受けたんだみたいなことをおっしゃってた気がする。でもそうかもね、みんなそういうところでこう影響を受けて、
はい、
ちょっとそのフォークっぽいとこから変わっていったのかも。
そうなんです。で、うん、だから僕あんまりリアルタイムの音楽にあんまりのめり込まなかったんですよね、
うんうん、
多分だから年齢不詳とかよく言われるんですけど、うんうん、ちょっとこう5年遅れ10年遅れじゃあ遅れか、
うん
うん、前の音楽を遡って聞いてた感じがあって、
うんうんうん、
なんかみんなと話がずっと合わなくて未だに合わないんですけど。でバンド時代も結構ギターロックの新星みたいな感じで言われてデビューしたんですよ、
ね、はいはい、
すげえなんか、うん、めっちゃこいつらがギターロック引っ張るみたいな最初言われ方してたんですけど、うん、はい、あっという間にギターロックから興味がなくなってしまって。
あ、自分が
自分が、
うん、
もうそれよりもファンクとかソウルとか、
うんうんうん、今やってるようなもん、
はい、
うん、
そっちをどんどんやりたくなってしまって、
うん、
でバンドもどんどんそっちの方向性に、
うん、
まあ、ジャジーな感じを取り入れたりとかやってたら、どんどんなんかはぶられていって。
誰に誰に。あ、そのロックバンド、ロックバンド社会に。
ロックバンド、ギター、ロック、
あ、まあ、そらそも、はい、はぶられまくりですから。
もう最初からね。いや、でもだから中田君の最初にその誘ってもらって、
は
い、デモ聞いた時に、
うん、
これ下の世代の子でこういう音楽やってる子いるんだと思ってちょっとびっくりして、
めっちゃ褒めてた。
ノラジョーンズだったりとか、はい、こんな感じの当時だからまだ20代だよね。だって
最初あったの30歳です。
30歳だ。それで、あ、そかと思ってびっくりしたんだよね。でも多分同世代であんま話し合う子たちいないだろうなとか思いながら。
その通りです全然話
しない。横松とかの健一さんとかやったら結構いろいろ喋りって言っても話し合ったりするんじゃないの。
そうなんです。でもソロデビュー当時はやっぱ僕もあのセッションの方々とか、うん、その本当にノーナリーブスみたいな、うん、ものすごいこう音楽経験値の高い方々と接することがあんまりなかったです。やっぱりみんなギターロック系は聴いてる音楽も大体まあなんか絶対通ってんのはレディオヘッドとか、うん、ニルバーナとか
ハイスターとか、うん、
ハイスターとか、うん、まあ、結構みんなアイドルがまあ大体一緒の世代っていうか、うん、で俺はね全然レディオヘッドとか通ってないんですよね、
うん、あでもなんか会う可能性もあるけどね。俺、いや俺も全然知らないんだけど、
俺もそんなにわかんない。
そうなん
です
か。
俺もうレディオヘッドが世の中で97 OK コンピューターってアルバムが流行ったじゃないですか。
はい、流行ってました。
であれ家で一回聞いた後に、はい、もう俺の時代は終わったと思った真逆だもん。レディオヘッドにあるものが俺には何もない。俺にあるものはあいつらにもないけど彼らがこんなに褒められてるってことはもうノーナリーブスは終わった。もう俺の要素がゼロだと
終わった
と思って。今はそう思ってないよ、はい、今はあの結構流行ってるものに、はい、そのノーナの要素はとか俺の要素あるなって思うけど、
いやだノーナ早いっすよね。
あの当時はもう本当にこんなディスコとかファンクとかソウルとかなんかちょっと元気ななんかダンスミュージックみたいなものがどんどんもうなくなってた時代だったから、
そうですね、
かまあそもそもなかったけど、だからすごいわ、なんか違うけどわかる、なんか似たものを感じるというか。
そう僕もだから本当 AOR ソウル大好きなんで、だからノーナはもう早くだいぶ早くからダフトパンクみたいなことやってたんだなっていう、
まあ、生のね生ダフトパンク
そう思いますよね、
うん、いやそうそう、あのランダムアクセスメモリーズ、まあでもあれもその中徳におけるツリーが、はい、まあ、俺にとってもオフ・ザ・ウォールっていうマイケル・ジャクソンのアルバムで、まあ、そのあたりのリバイバルでダフトパンクも、まあ俺ら同い年ぐらいなんだけど、うん、ダフトパンク、
あ
でも多分そうやって、まあ、結局は同じだったっていうか好きなものが、うんうん、でもそうするとでも後が、あ、なんていうかな、これからが楽しいですよね。だって飽きないでしょこういう音楽。
飽きないですね掘れば掘るほどザクザク出てくるんで
ソウルファンク、はい、まあ、AOR はなんか終わりがないよね、は
い、終わりがないですね、うん、
全然年取ってもそれでまたドラム変わるだけでもベース変わるだけでもまたちょっと違う味わいになるし
ですね、うん、だからチャゲアス好きでよかったなと思うのは本当にジャンルレスっていうか、
うんうん、
音楽の取り組み方もなんか全く自分たちでこう縛りがない、
うんうん、
それの影響、なんかそのスタンスの影響がとってもこう長くやれる。僕もまあ20年バンド始めてから20年ぐらいです、うんうん、やっぱそれのおかげでやれてるなっていうのはすごいありますね、
うん、
やっぱ自由だから過去の自分にとらわれる必要がない、だから椿屋シリスはこういうギターでギャンギャンやってこうキメがいっぱい多くてみたいなスタイルで俺はやってたからみたいなところに全くとらわれがなくやれてこれた。
どうなんですか、はい、ファンの人は椿屋から応援してる人の パーセントってどんな感じだと思います？
意外といるんです
よね。あ、応援し続けてくれる人が
結構一時期は多分 みんな離れたりとか、
ああなんやねんとちゃうやんけと、
はい、もう相当言われた感もありますけど、うん、なんかだんだん
戻ってきて
落ち着いてきてとか、うん、だんなんかもっとギターが欲しいとか、
あ
なんか尖ってたのに、あんな尖ってたのに、
まあある意味尖ってるけどね。
そうなんですよ、今が一番尖ってるかもしれないなと思うぐらい。
でダブルスタンダード4月15日発売は、
はい、
これはもう2月とコロナの前に完成してたんですよね。
そうです、
もうツアーとかも組む、
ツアーも組んでました
予定で、バリバリの、はい、ダブルスタンダードで出たけど、これキャンペーンとかもできなかったんじゃない？これ一番ダメな時じゃん、これ
4月なんで、
4月15、
そうか
全部すっ飛びました
ね、ね、はい、ラジオとか、
はい、
リモート
全部リモートになっ て、キャンペーンもそう決まってたんで、うん、
ねえ
全部いけず、
これで売れって言われてもむずいよね
ちょっとかなり
そうです。俺もこの4月のタイミングはでへこたれず、まあいいかと、
ちょっとだけへこたれて、
ああへこたれた、
どうしようこれやること、
いや自信作でしょこれだって、めっちゃいいじゃない
ですか。めっちゃ自信作だったんですよ。
めちゃくちゃいいと思いますよ。
困ったと思って、うん、周りの様子伺いながらなんかインスタライブや
る、うん、だってさ、うん、レコード屋も閉まってるぐらいのレベルだったもんね。
そうなんです、
行っちゃいけないみたいな、うん、だからその、
そうそう、
あのどうしたらいいのっていうお店もやってもないというか、はい、キャンね、あのお店自体も結構怖いみたいななってたもんね。まあ今はちょっと動いてるけど、
はい、
でちょっと話し合って、
そうですね、
この後どうすると、
どうするとみんなで話しながら、うん、でもなんか具体的にやれることもそんなになく、
うん、
時間がただただいっぱいできたっていうところで、うん、まあ、ライブもできないで、プロモーションもできない、うん、をどうしようって言ったら、時間があるから勉強しようってなったんですよ。
勉強しよう、
勉強、すごい勉強、俺生まれてから一番勉強したなっていう、
何の勉強ですか？
哲学とか、
本をいっぱい読んだ、
本をめちゃくちゃ読んだんです
よ、
本読んでもうノートに、それこそ西田屋さんの
ノート
術には全く及ばないですけど、ああいう感じで
ノート書いて、
ノート書きまして、300ページぐらいのノート1ヶ月で3冊使えるんです
よ。いやでも僕今回の歌詞、
はい、
めちゃくちゃ素晴らしいと思いましたよ。この
「
バック・トゥ・マイ・セルフ」と「君がため」、特に「バック・トゥ・マイ・セルフ」はやっぱ自分も曲も好きですけど、
はい、
やっぱ何かこう、まあ全体的にこう、まあ僕このアルバムとその前のアルバムを割と、はい、まあ、このアルバムっていうかこのシングル2曲と前のアルバム「ダブル・スタンダード」を割と重点的に聴いたんで、
あもうそれで十分っていうか、それだけでありがたい、この2枚結構もう今の俺ですって感じなんで、うん、
いや何かね、はい、やっぱりまあものすごく端的に言うと、はい、そのネット社会というか、
はい、
こう SNS とか今の現代社会の、
はい、
そのまあはらんでる問題みたいなものを、
はい、
その中田くんのそのという人間の目からこう小刻みに切り砕いて、
はい、
でソウルの中にはめ込んでるっていう感じがしたのね。でもそれはやっぱりなんていうの、今の世の中の人が全てにおけるその考えなきゃいけないことであって、かつその60年代の問題とか70年代の問題とか80年代の問題じゃなくて、
うん、
2020年の問題だから、
はいはい、
すごくそれを2020年のシンガーソングライターが歌うべきものは、うん、まあ、下手したらそれしかないと俺も思ってるわけ。
ああ、深い。
で、俺もそう思って歌詞書いてるのは、はい、結構分かりづらくしてるんだけど、
うんうんうん、
でもなんか、その、このバックトゥーマイセルフで歌ってることっていうのは、多分誰が聞いても、はい、救われるって言ったら変だけど、
うんうんうん、
そうだよなっていう、こう、世の中にこういろんな、なんつうのか、評価があったり、文句言われたりとか、はい、一般的に生きててもあるわけじゃん、その LINE のグループの中とか、
う
ん、いろんなもので、
ね、
だけどすごくいろんな人が、まあ、ある意味こうあそうだよなって思って、神社じゃないけどさ、心が現れるみたいな、
嬉しい、
すごい歌だと思いましたよ。
神社ってめっちゃ嬉しいっすね。
神社。
すげえ嬉しい。
神社好きだもんね。
神社。靖国神社行ったって書いてある。
靖国神社も大好きです。
いやでも本当に
お寺も大好き。
そう、なんかね、まあ曲を今、
はい、
まああえて出す意味っていうか、
はい、
別に出しても出さなくても本来はいいのに、
うん、
で今出したってさ、結局はそのキャンペーンとかライブとかっていう意味では同じじゃん、はい、ある意味、
うんうん、そうですね。
だけど曲を今出すっていうことで、まあ、ファンに対してもさ、あ、まあ、楽しみは増えるわけだけど、うん、単純にミュージシャンとしたらもうちょっと全部が落ち着いてから、
うん、
ツアーとか回ったりした方が得なのに、
うん、
でもなんか今年2枚出すっていうのにもすごい誠意というか、そのスピリットを感じましたよ僕は。
ああ嬉しい。もうちょっとディスクレビュー書いていただきます。
そういう仕事が増えて
本当に。
いやでもそれがまた
そういう仕事が増え
て、そういう仕事ばっかりやってるんですよ今。それでもそれがね、このバックトゥーマイセルフのいいところは、
はい、
夢に向かって走ろうとか絶対諦めるなとか、
はい、
元気出そうみたいな、はい、異様にアッパーな曲でもなく
全然ないですね。
なく、
はい、
でなんかそのいやもう 悲しいな最悪やっていう感じでもなく、うん、そのど真ん中の淡々としたところを、うん、こうおしゃれにアーバンにこうグーっていきながら、はい、針でこう言葉の針であの人の心をついているという。
うわ
もう一番かっこいい曲ですよこれ今
嬉しい
世の中にある中で俺は本当にそう思った
。来てよかったありがとうございます本当
なんかこれでちょっとただ単なるおしゃれっていうのももちろんあるしもうギリギリの難しいとこの細いラインをもうちょうど上手に走ってるなこの人ってかっこいいって思いました僕は。バックトゥーマイセルフ
嬉しいです。いやいやいや。
でもこの君がためにもめちゃくちゃ良かったバラード。
ああ。
褒めてばっかりでしょ。
いやもう本当になんか。褒めトロトロになっちゃった。
褒めすぎいやでもほんまにこの君がためもあの僕バラードって世の中のバラード9割方嫌いなんですよなんか。
ちょっとでもわかります。
なんかもうええやんって思うんですよなんかバラードっていう、うん、なんていうか。ドラマで言うと人が死ぬドラマみたいな、
はいはいはい、
主人公がなんか病気で余命が何ヶ月みたいなドラマの設定が嫌いみたいな感じで
わかります。もうなんかそう泣かせる目的が先にあってそこに目がけて作ってるみたいな。
でもこれはそんなんじゃない。もうこれもう君がためにはもうめちゃめちゃまたいい曲すごいバラードやなとそれもうほんますごいなと思って今日聞いてました。
ありがとうございます。
いやアルバム楽しみですねこれね本当に。
そうですね早くどういう風な伝わり方をするのかっていうのが気になりますね。
うんうんうん。発売はいつだっけ？
11月の18日です、ね。
だからこれ今放送されてる時はもうすぐ出るって感じかな。あ、うん、配信が11日にあるから、はい、まあ聞けんのかなじゃあね。
じゃあもう聞ける状態
です。それでライブがあるんですよね。
はい。
そうだその話もねしないとってことですけど。11月の13日金曜日、
はい、
13日の金曜日ですね。
本当だ。
ノーナリーブスもね、1996年12月13日の金曜日にデビューしたんですよ。関係ないんですけど。13日の金曜日、11月13日金曜日にビルボードライブ東京で、
はい、
中田裕二ニューアルバムポルタスリリース記念オンラインショー、うん、ライブラバーズフロムビルボードライブサポーテッドバイカシオ、
はい、
配信スタートは8時よりで通常チケットが2800円でサポート1000サポート2000があるよと。で、はい、アーカイブ視聴はおこれ短いですね3日間、
はい、3日間
です、ね、週末をまたいで、はい、月曜日まで、
はい、
チケットは11月16日月曜日21時まで購入可能、
はい、
うんうん、ギリギリまでは見れるよと。
はい。
で編成は教えてください。
編成はシュガービーンズ君と、
うん、
あの先ほど話題に上がりました茅ヶ崎
奈
美さん、はい、3人で
お
ちょっとトリオでやります。
かっこよさそうですね、うん、
はい、ちょっとなる最近ちょっとハマってまして少なめにやる
の、うん、はい、それは今回のアルバムの曲もやるし。
そうですね、
そのダブルスタンダードの曲もやりながら、
ダブルスタンダードもやりながら、
うん、お客さんは入れるんですか？
ほんの少しだけ、
ほんの少し、
56人でしたっけ？
それは売り切れているということで、うん、はい、配信を見てくださいということなんですけど、ぜひ見てください。
よろしくお願いします。
うん、で今も先行配信君がためにバックトゥーマイセルフなども含む計10曲、
はい、
あとね俺好きなのはねアルバム の, あのなんか長さが短いのが好き。
あ、
前回のものを40何分で、
はい、レコードサイズにしてるんです。
いや俺もそれも大好き。
そう、それそう、前一番最初の時からそう言ってたよね。
そうです
ね、それがねめっちゃ共感できる、うん、俺らも完全そうなのよ。
そうそうそう、なんかまだ若いのにな。
いやいやいや、もう
俺らカセットテープ世代やから、ね、46分テープに収めようって言って
そう、いや僕もですよ、僕も46分テープ。そう、
どうですかそのここから、まあ、のライブもありますけど、
はい、
あの小松さんとのそのエピソードとかないんですか、ツアー先。
いや、まあ、飲みのエピソードが
飲みもねそうだし、はい、俺最初にそのツアー参加した最初のツアーの時に、うん、俺行ってない場所で秋田とかも、
うん、
多分中田くんのツアーで初めて連れてってもらった
、
う
ん、
ああ
そうですか。そうそうそう、
あ椿屋で回ってたから。
そうですね、
まああと東北はよく行ってんのかな。
東北はやっぱり仙台が拠点だったんで、うん、よく行ってましたね。
でやっぱいろんなとこ行くと、うん、もうやっぱ若いのに、
うん、
いやー小松さんここのこれが美味しいんですよみたいな。
グルメって言ってたね。
そ う, そ, う、うん、そうなのみたいな。
え、なんでそんなもう体も細いしあれやん。
細くないです。
いやすごいね、美味しいもの知ってんのよすごい、各地の ここのこの件だったらこれが
いいんですよ。いやでもなんか、はい、なんかあの勝手な想像で、はい、なんかそのこんだけまあ言うたら完璧主義で、うん、小さい頃から音楽とか好きで、はい、あのまあバンドのワンマンで自分でやっててってなったら、はい、いやもうコンビニの弁当でいいですわとか、どこ行ってもマクドナルド食べてますって言われても、はい、そういう人い
い
んだ
よ。そういう人もいるね。
深沼さんみたいな。
深沼さん。ああそうなんですね。深沼さん。
毎日フォルクス行ってるみたいな。
へえそうなんだ。あの
青森のホテル泊まってなんか一緒にゲームしてたんだけど、はい、まあ初めての俺もその時青森だったから。なんかどっか食べ行くんかな。
食べ行きたい。
小松くん、ね、下のレストランでいいよね。はい。そのときは
メロヘッド。
なんかそれ佐野さんで行った。
佐野さんの
時。ああと思って、あちょっと外でなんか食べたかったなと思いながら、まあ、
ね、そうですね。日本酒美味しいですからね。
何気ないとこに。
その年はね、なんかそのホテルの食事しか食べれなか
った。そうでもおかしくないと思うね。だからどっちかってそういうの音楽バーンって入ってて。はい、でも違う、やっぱ調べていくの。
調べていきます。あのだからイベンターさんが用意 していただけるじゃないですか、うん、大体このお店行きます、うんうん、そういうとこなるべく避けたいんです、
う
ん、
言うとくの。もう自分で行きますからって。
もう結構僕の担当の方はもうみんな
分かってくれて
ご存知で、うん、あどうせ中田くんが決めてくれるでしょうぐらい、うん、
そうなん
感じですよね今はね。
もう変なこと動かんとこと逆に
そうそう、そうしたらなんか俺もなんか顔に出ちゃうから、うん、なんかここ嫌だったな
まあでも中田くんが嫌やったら行く意味ないもん。
そうだよ、
ね、何残っちゃったんです。それはもう昔から、もう
昔からです、ね、
椿屋の時から。
椿屋のあでもね人になってから特に、
うん、まあ、それはもう自分の意見で。
そうです、ね、
まあそれはほんのあのツアーの人たちも喜ばせたいみたいな。
そうですね。
いや本当ね、いい店なのよ。
へえ。
本当ね。
いやいや。あそう。
魚美味しい。そうそう。
好きですよね。
いや俺ね、よりね、中田くんのツアーとか行ってよりそれがこういいな、うまいもん食ってっていう感じになったの本当に。
本当に。
あと京都でつけ麺屋さん行ったじゃないですか。
はいはい、あ行きました行きました。あ
のそれもね作りが本当に、はい、なんつうの古民家みたいなところを
すごいおしゃれな。
こう風が抜けるあれなんて言うんですか、あのこう通路みたいなところを抜けて、はい、こう U ターンして行くとお店になってるみたいな、そのなんかこうお店の感じもいいし、まあ、それも中田くんがここ美味しいんですよ。
それなにね、ネットで見んのか誰かから話、そういうグルメ仲間とか広か人から聞くのか。
最近ここ 2,3 年で出会ったのが太田和彦さんっていう、うん、
太田和彦さん、
はい、居酒屋探訪家の方がいらっしゃって、その人、あの吉田類さんの酒場放浪記、あれより前にすでにもうテレビでああいう番組をやられてた方がパイオニアが いらっしゃって、今も BS でやられてるんですけど、その方にちょっとハマってしまいまして、その方が紹介するお店とかは本当に、
あそれは本で
基本的に作家さんなんですよ。もともと資生堂の、
あ直接会ったとかじゃなくて、
会ってないです。
ああもうファンなん、
最初テレビから
あ、なるほどなるほど、
で本も買うようになって、でトークショーも行くようになって、
あトークショーも行って、
はい、行きます、うん、やっぱそういうプロの
好きやな
書いたやっぱ本で、うん、あの店探しに行くっていうのが、うん、
なるほどね、
これがね本当にいいんですよ。
なんかそれでツアーも多いもんね、はい、いろいろ自分の弾き語りとかいろんなパターン作っていろんなとこでやってますよね。
そうだから酒場に行きたい、
うん、でも分かる分かる。
いや小松もそれでカフェライブめっちゃやろうって、
あの、まあ、ライブもそれは一生懸命やるんだけど、やっぱりそのどっちかってやっぱ旅がメイン
そうです
ね、でそこの先で美味しいもん食べて、うん、なんかその気持ちでライブしてみたいな、
あ
でまた美味しいお酒飲むみたいな、
もうウィンウィンのウィンウィンです、
ね、あの俺のもう一個いいとこあんねんか、はい、まあ3つかぐらいしかないねんけど、
いやいやいや
4つ目のいいとこはあの小松の意見全部その食べ物に関しては文句言ったこと一回もないから、は
い、
すぐついていく、
すごい、もう信頼
信頼の小松ブランド一回も言ったことないおいこいこって
奥田も好きだから奥田と、いやこれどうみたいな、
俺はもうあのもう決まったところに連れて行かれるの
なっていう、なっていうと、
でも太田さんだってもう文筆とかすごい情報をいつもアウトプットがすごいから、い
やもうほんますごい人の意見は聞くっていうスタイルやね。だからもう小松がもういっぱい知ってるから、
あ
まあ奥田も、ね、まあ奥田もあの どっちかって奥田居酒屋とかに詳しいの、あ
れ詳しい詳しい、
あのおつまみとか、うんうん、そういうあまあ食べ物とかは小松も詳しいし、
はい、
まあともかく2人の意見にもう何にも一回 も異議を申し立てたことない。大体美味しいしね。
あ、美味しいですよね。
うん、あと確かに。中田君に連れてもらったそれ俺なんかすごいなと思ったのは、うん、銀座のカウンターがある、うん、あのウイスキーとか飲むみたいな場所に一回連れてもらって、
ソーセンティックバーってやつ
ですね。あ、そう、そう、なんかね、あの、まあ、こう、ウェイターさんみたいなおじさんたちがこう、何人かいて、はいはいはい、その前で、こう、一杯飲むみたいな。はいはい、そんなとこ行ったこともないしさ、なんかなんとなくこう、ああいうこう、ツッケンドンな人がこうね、やってんのかなと思ったら、結構フレンドリーなんだよね。
銀座のバーは、ジェントルで、あの、親切で。
気をすごい使ってるんだけど、こっちにそれを感じさせない気の使い方をするっていうか、すごい心地よくて、なんかもう一杯飲もうと思って、あ、これやめといた方がいいですって言って、後でね、一杯やっぱ3000円とか4000円とかするみたいな。
2杯、もう2杯までって決めてて、だいたいしげるさん結構
飲もうとしたら注意した
って注意したって
ほんまちょっと帰りましょう
あ、そっか
なんかほんまにその辺の高田のババの居酒屋のノリで
それで行っちゃ
ダメ、
いや、いちいなみたいな、
破綻します、破綻します、
何万円なんだよそのだからまあ3000円ぐらいでゆっくり飲んで、うん、最高っつって帰るみたいな、なのにこの人いっぱい飲もうとしてた、
そうそう、
だから今も最近そのコース、その後のコースももうあの頭に入れてますんで、あのその後は新橋に行って、
あ、なるほどなるほど、
安くひたすら終電までみたいな、
あ、その2つの良いところを取ろうよと、
はい、
そうだからたまになんだよね、だからね、
すごいね、
いやいやいやいや、もうなんか僕昔のやっぱ作家さんとか好きなんですよね、あの時代の方々の、ああいうこう芸術家の、うん、遊び方っていうのが、まあでも僕はもうそのクラブとかには行けないですけど、うん、あのまあバーだったら頑張れば3000円ぐらい握りしめていけば2杯頑張って2杯ぐらいはいけるんで、うん、ちょっとした贅沢っていう、まあ、確かにね、それを挟みつつ残りは大衆酒場で落ち着けるみたいな、
いや、あの気持ちの味わったことなかったね、あの、うん、ああいうなんだろう、イメージともまた違ったし、うん、あ、こんなに心地いいんだと思って、
それ2人で行ったの、
あの時はそうだった
ね。そうですね。ぜひ。
あ、行きましょうね。いやいやいや、でもね、中田くん、でもこれ、ポルタスは、これは、まあ、あのね、何回も聞かれることになると思うんですけど、はい、どういうこう狙いで、ダブルスタンダードは、まあ、それなりに分かるんですけど、ポルタスはどういう感じで つけたんですか、名前は。
ポルタスは、あの、ラテン語で、モンっていう。
モンか。
はい、うん。意味で、コロナ禍において、うん、ちょっと今までくぐらなかった門をたくさんくぐる必要が出てきたなっていうところがありまして、実際に結構くぐってみたらこれがいろんな世界が開けまして、出会いもたくさん、あのオンラインで出会いがあったりとか、
なんかプロデュースをネットで頼んだとか、
MV を
MV か MV か
インスタで出会ったブルックリンの作家さんに自分たちでオファーするみたいな、
いいよってい
いよって、はい、で作ってくれたりとか、
うんうんうん、
なんかドイツのミュージシャンと一緒に曲今回入ってないんですけど、うんうん、ちょっとまあ次回ぐらいに入れたいなと思って、うん、作ったりとか、なんかいろいろこう視野が少し、
うん、
世界にも向き始めたっていうか、そういうまあやっぱなんかきっかけって分かんないなって、あとやっぱくぐってないもんがいかに人生たくさんあるかっていうところで、まあ、ぜひくぐってみなよという、
それは例えば自分でプログラミングもやるとかってこと？
プログラミングもやりました、あのバックトゥーマイセルフは全部一人だけで作りました。
そうなの、
はい、
プログラミングすごいよ、なんか
めちゃくちゃかっこよかったんですけど、
ありがとうございます、暇なんです
いや、あ、そう、あの曲、はい、めちゃくちゃかっこよかったんですけど、あのシンセも、はい、あ、そう、
そう、奥田も言ってた、すげえ中田くんのあれ良かったって言って、
バックトゥーマイセル
フ、うんうん、
ゼウスもおっしゃってました、
ゼウス言ってた、ゼウス、うん、
ゼウスさんが、
あ、嬉しい、
いやーなんか文句のつけどころが何一つ
ない、ね、いやいやそんなことないです。
いやほんまほんまほんまのほんまのことです。
もう必死で、はい、
ね、結構あのこの番組、はい、Spotify とかやっぱりあのストリーミングとも連動してるんで。
そうですね、う
ん、結構ねあの新たに聞く人が増えてきて、
うん、
なんか最近あの BTS ってダイナマイトって曲とかでなんか K-POP のもう世界一のグループですけど、
はい、
その K-POP 特集って言ってここでやったら、あのまあノーナのファンの子たちの中にも、はい、それからもう BTS 大ファンになったって人がいて、いや BTS ほっといても人気あるんやから逆にこっから人気そこからそこまで出んでもええんちゃうかって思ったノーナのファン続けてよって思ってんけど沼に落ちてしまいました
ってしまったみたいない
やしまったってこともないけどいやいやそのゴータムポッドキャストからK-POP 沼に落ちましたっていやいいんやけどでも多分ね中田くん聞いてみる人もいやもちろんあの中田くんでノーナ知ってくれた人もたくさんいて結構来てくれるよね。ノーナのあの中田くんのファンがノーナのファンになってくれた人も多いよね。
あ今日
今日じゃないライブライブ来週
今日じゃない
なんで今日
いやあれ今日って聞いて
る今日じゃ結構いるよねっていう
あそこ
あのツアーであ
れなんか今日って今日いるよねっていうあれ何の話だ
そこに
あれ
違う違う
俺空耳これ
違う違うだから
空耳ですね
いやだからあのほらツアーとか追いかけてくる人とか、うん、来てくれるファンとかで、うんうん、中田くんがきっかけでノーナム見に来てますっていう人も、
うんうん、たくさん、
うん、いますよ。
あ、うん、いやいやいや
だからいつも感謝感謝してるんですけどね。
ありがとうございます、
ツアーはじゃあこの後、まあ、
一応なんか弾き語りで、うんうん、弾き語りツアーを年明けからちょっとやろうかなと思ってまして、ちょっとやっぱいろいろね、うん、バンドで、
はい、はいはい、1月10日の福岡から始まって仙台、静岡、埼玉、札幌、名古屋、京都、横浜、大阪とか、
はい、
うんうん、
最初ねこれでもバンドで回る予定だったんですけど、
うんうんうんうん、
まあちょっとね いろんな
読めないよね。
そう、ま、読めなくてキャンセルもね、
そうそうそう、大変だし、そこのね、あのやっぱこうどっちにも行けるような風にねしとかないと。
そうなん
です
、
ね、そっか、でも一人でもできるからね、
うん、そうですね、
うん、それはすごいそういう意味では強いですよね、いろいろ、
うん、弱いです弱いです。
いやいやこんな強い人いないですよすごいよ。え、どんな感じで曲のその作る、まあ、最後の方 あの僕もせっかくなんで聞きたいんですけど、
はいはい、
あの曲作りのスタイルって、まあ、いろんなパターンあると思うんですけど、はい、まあ、ギターで作るのかとか、
はい、
先に歌詞書くのかとか、
うん、
まあ、メロディーは適当にまず作っといてそこに当てはめていくのかとか、どういうのが多いとかあります？
そうですね、結構同時が多いですね。同時に書いていく。
あ、
でも若干メロディーがちょっと先行してるかなぐらいで、
うん、え、締め切りっていうか目標があって作るタイプか、はい、もう淡々とどんどんどんどん作っていくのか。
そう、結構趣味ですね。
あ、もう、
もう曲作りが、うん、曲作りやらないと精神的にちょっと整わないっていう。
え、じゃあもう日記を書くように曲を毎日こう作るみたいな感じ。
結構作り、 あと無理やりでもやっぱ訓練だと思って作ったりとか。
ああ、なるほど、
しますね。
村上春樹方式です、朝書くみたいな。
ああ、
え、じゃあもう余りもいっぱいあんの？あ、なんつうの、今のストックがあんの？
めちゃくちゃあります。
嘘、ね、
ストック、はい、
でそれこの中にもそのストックから使った曲もある、その今のタイミングこれ合ってんのちゃうかみたいな。このポルタスの中にも前作った曲あるんですか？
ほとんど書き下ろしで、
うん、
このアルバムと同時にてか30曲でも作ったんです、
ね、このために。
もう、
まあ、もう日々
次の作品の曲ももう揃ってて、
すごいね。
それ
あ、やっぱそのペースで作ってんだ。やっぱそうか。
めっちゃ時間
がプリンスやん、プリンス。
本当だよ、ね。いや、そう。
め
っちゃ時間があったんですよ。
まあまあ時間はあるけど、それほいでほいでで作って。
で、これ10枚目なんですけど、うん、11枚目のもうレコーディングしたいって言ってて、
うん、
デモが揃ってるから、うん、したら。まだ予算が組めません。早すぎ
る、 早すぎるプリンスよ、それ。それプリンスが言われた言葉なん
か。そうそうそう、まだ出てないから、この今作が、
うん、
なんかちょっと待って、
それなんか、ともかくそれでもあまりも別に最悪じゃないけど、なんかハマらへんかった、あのアルバムとかにハマらなかった曲が膨大にストックがあって、
膨大にあります、
うん、もう歌詞もできてて、
歌詞も結構あったりとか、
でもなんかちょっと今じゃないなってとか、何かにちょっとタイプが似てるからちょっと後にしようみたいな感じで溜まっていっている。
そうですね、やっぱり似たような曲とかもたくさんできちゃったりするんで、うん、もう二度と使われない曲とかもやっぱ、
あ、もうこれはあかんなと、
多分何百曲って
あるし、何百、
そうか、それは何、その中田君以外でその記憶してる人はいるの？
僕以外いません。
本当、ハードディスクみたいなの
に全部入ってるの？ハードディスクに一応あの
iTunes に入れてんの、
全部入れてます。
それ一回誰かにチェックしてもらって、
タイトル
これはみたいなのめっちゃありそうなんだよ。
タイトルも仮でついてたりとか、でもほとんどついて日にちでメモリしてあったりします、
ね、すごいな。
ギターで作る？
ギターそうですね、ギターがほとんどで、ピアノがたまにですね。
え、そのデモはある程度作り込んでてやめたものもあるの？
あります。
うーん、このバックトゥーマイセルフはシンセで作ったんですか？あのプログラミングで作ったんですか？
これ最初ギターで作りました。
すごいですね。
打ち込んで。
あ、じゃあもうアルバム作ろうぜっていう時に、まあ全体的にも曲があって、
はい、
この曲はじゃあ誰々にドラム頼もうとかって自分で考えるの？
そうですね。それで、あ、この曲しげるさんのドラムの音が欲しいなとか、
うん、
感じで。
こいつ茅ヶ崎の。
そうですね。茅ヶ崎さん合いそうだなとか。
へえ。そんな感じで決めて。
そんな感じで。
すごいですね。
すごい
な。本当趣味なんですよ。本当に
すごいよそれは。
好きなんですよ、曲作るの。
曲作るの好き。
好きなんです。
いや、まあまあ。俺も好きやけど、まあすごいね。
でもまあ自分でね、ストックなしよってすごい、
ストックなしよって言われて、ほんまにストックゼロ。あるとしたらまあ小学生ぐらいの時の曲は余ってるんだけど、それもなんかあの人に頼まれた時にあの、はい、あの歌詞だけ湯川玲子さんに頼んで使ったりとか、
すごい、
小学校小6ぐらいの時に作った曲をアイドルが歌ってたりとかしてて、
でも小6からもうそれだけの作曲センスがあるってことですよね。
まあなんかいい曲やってんけど歌詞があんまりやったから。
すげえ。
でもなんかともかくあのストックないっすね。もう新曲全部新曲。俺が繰り出すもの。
ストックなしお歴結構長いよね。
ストックなしお歴はもうね、2006-7年ぐらいまではそれなりにあったんですけど、
はい、
なんかその後そのミュージカルやったりとか、
あ、
その自分でプロデュースとかもいろんな人に頼まれるようになって、
あ、他の
全部使われたんですよ。で、あの余ってた最後に余ってた曲もあの、はい、堂島康平とスモールボーイズっていうアイドルグループやるときに全部そのストックを使スマップとかから帰ってきた曲を使ったらもうリアルストックなしようになってしまってで、その本当になくて、
はい、
毎回作ってますけど、でもまあ、あの多作ですけどね、いっぱい作ってます。
あ、
でも年間、まあ、20-30は出してるんで、
だから無駄がないってことですよね。
そうそう、無駄はない、
無駄なしよ、
無駄なしよ、
無駄なしよ、おもちゃまくに出てきそうです
無駄なし、
無駄なし、
うん、でもまあ、あのそうそうそう、でもまあ、あの逆にノーナでは、
はい、
あのこれノーナでやらへんって返されることもあるんで、小松に、
あ、そうなんですね。
ソロやれ、ソロでやれ、
あ、うん、ソロ向きじゃないみたいな、
そう、落とされて、でソロでそれ歌ったりとか、
あ、なるほど、
したからまたそれもストックなしようになって、
でもその都度ちゃんとしっかり作ってちゃんと
そうそう形にしてる、
形になってこう届いてるっていうのが、
そうそう、
すごいですよね。
そう、で小松がやっぱあのたまにしか褒めてくれへんから、なんか20曲、うん、いや。30曲ぐらい持っていって1曲ぐらいだけ
厳しい
褒めてくれんのね。
すごい、
俺それすごい心の奥にあのずっとしまってて、
はい、
あん時褒めてくれたなって思って
すごい、
いや、もう個人的な感じとしてあんま褒めるとダメなタイプなんじゃないかな
違うよ、褒めて伸びるタイプやね、褒めて伸びるか人間なのよ、めちゃくちゃ厳しいね俺に
いや周りが結構優しいから一人ぐらい世の中にいた方がいいなと思って、
あ、そういう人がね
ものすごい厳しいね
すごいなんかバンド愛を感じます
ね。いやいやいや、まあまあまあね、でも本当に、うん、まあでも、まあ、そういう意味ではね、あの、はい、僕もあのやっぱりソウルファンクがやりたいっていうので、
はい、
大学で茅ヶ崎のベース見た時にまずもうびっくりして、
うーん、
大学1年生に入った4月にびっくりしない、あいつのベースも
し
てたら、
いや、びっくりしました
ね、え、うん、いや、ほんまにすごかった。あの、今ももちろんうまいですけど、最初からああいう、
最初からああいう感じなんですね、
やっぱりうまかったから、 で、まあ、常松がいて、はい、っていうところからの始まりやったんで、うん、まあ、だから良かったなと思ってますけど、それとまたね、中田くんもやってるっていう、中田くんも、すごい縁がありますよね、
う
ん
う
ん。
そうですね。でも本当に僕はソロの最初はダメダメで、知識も全然なくて、本当にしげるさん、あの、はじめ、数々の白根さんとか、うん、奥野さんとか、
うん、
本当に育てていただいたっていう。
え、なんかやっぱりなんかデモを割とがっちり作ってたって言ってたよね。あ、違ったっけ。
しっかりもうそれで出してもいいぐらいの完成度なのよ、
うんうんうんうん、最初は、
うん、もう最初
今以上にその、
あ、でももう今も多分そうなんだけど、うん、でもね、もうちょっとね、なんかすごいいろんな意味でフレキシブルになってきてて
今が、
うんうんうん、いや、 やっぱね、クオリティが高いから、やっぱそれはそうだよなってなるとかね。
そうだよね。
もうちょっと今だからなんか
緩いスライブ、緩くなりました、ね、緩くっていうか、あの、結構フレーズとかもガチガチ決めてたんですけど、まあ、
そうだよね。でも最初は
そのフレーズがやっぱクオリティ高いのよ。やっぱこれはちょっとやらないとと思って、うん、挑んでたけど、
うんうん、でも俺もすごい、あの、ところ時々にやっぱり、あ、中田くんすごい、中田くんすごいって小松が言ってるの聞いてて、いや、で、今回特にこの最近の2枚がやっぱ自分の趣味にもすごい合ってるから、
あー嬉しいっす。
ああいうちょっとちょっとソウルファンクのでも今っぽいみたいな、
はい、
うん、今度なんか俺が7月かに出したソロももしなんか Spotify ででも聞いてもらえると、またちょっと違う感じの、なと思ってちょっと違う感じで
ソロ、早速今日の帰り道
で聞いて帰ります。ぜひぜひ西寺ゴッタで、なんかでもね、自分にとってはそのマイケルとかプリンスとかジョージ・マイケルっていう人がいて、はい、あと、まあ、日本の歌謡曲、京平さんのやってた少年隊とかが好きだったんですけど、うんうん、やっぱり、あの、玉木さんとか、
はい、
アスカさんとかも、僕も、すごい、凄さは分かってるつもりなんで、
はい、
それをやっぱ中田くんの世代で、もう一回今ね、うん、今の海外の、
はい、
もう含めたグローバルなダンスビートと、合わさって、こう、日本語でできて、この世界作ってるって、本当にすごいことだと思うんで、
う
ん
う
ん。
ありがとうございます。
ちょっとこれから、僕もちょっとライブ見に行かせてもらったり、まあ、この配信も含めて、
はい、
ちょっと、これ今まで以上に、あの、追いかけさせてください。
あとそれこそあれじゃない、アスカさん、
ちょっと酒場もぜひ。
ね、アスカさんここに、なるとき中田くんぜひ。
サブで
います、ね。アスカさんってお会いしたことあります？
この前ね、ご自宅に、
うん、お、すごいよ。
呼んでいただきまして。
え、来てよって？
はい。
この前。最後の最後にすごい話する
、まあ、先
月か、うん、はい、いいじゃないですか。
なんかぜひ
人、あ、じゃ あ, あの言ってみる一回俺も。
アスカさんは、うん、あの、実はものすごい柔軟な方というか、うん、すごい最新の音楽も、う
ん、いや、ほんまに
チェックされてるので、
ね、ビルボードともすごい関係ありますもんね。俺らもビルボード世話になってて、まあ、レーベルもいたけど、はい、アスカさんもビルボードでね、
う
ん、いっぱい、いろんなことやってるしね、今マネージャーがこうなんか言ってるけど聞こえへんねんけど、ああ誘ってみるって、はいはい、
ぜひぜひ、うん、
いや本当に僕もね、はい、あの本当にあの全貌は詳しくないんですけど、はい、本当にすごいっていうのは分かってて、とんでもない すごさを持ってるっていうのは、あの特にどっちかっていうとそのジャニーズ系の曲で感じたんですけど、
はい、うんうんうん、
でもやっぱりあのすっごいなとは思ってるから、はい、そこの真髄は分かってるつもりなんで、
はい、
あ、じゃあぜひ、まあ、そんなことも含めて、
うん、やってくださいぜひ、
はい、
や
されてるっていう、
はい、
はいはい、
ということで、今日はですね、西寺豪太豪タンポッドキャストクラブ中田裕二さんと、中田裕二さん の,、ま、あのサポートダウンもする時もある小松茂さんのナリーブスと、僕にしてラゴータでお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。GoTown Podcast Club